ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国会は2024年から2029年までのインドネシア大統領就任式でインドネシア文化の要素を強調したことについてお伝えします。インドネシア国会のスフミ・ダスコ・アハマド副議長は、一連の大統領就任式行事においてインドネシアの豊かな文化的要素を強調した理由を次のように説明しました。通常伝統的な大規模祭典やガムラン芸術舞踊に使用されるヤシの若葉のシンボルの使用に似ているということです。これは10月20日のジャカルタのインドネシア国民協議会ビルでの大統領就任式の合間にダスコ・アハマド氏が語ったものです。同氏は、就任式の成功に貢献した全ての関係者に感謝し、プラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカ・ブミン・ラカ副大統領の就任式の成功と円滑な進行は、国家事務局国民協議会と国会の事務局長の合同委員会と切り離すことはできないと述べました。
はい、
今日は新大統領と新副大統領の就任式という大きなイベントでした。もちろん何の問題もありません。神に感謝します。今日まで私たちが十分な準備を行ったことで、何も不足することがなく、就任式をスムーズに進めることができました。この機会にガリンドラ党の委員長でもあるダスコ氏は、プラボー・スビアント大統領が10月21日2回に分けて閣僚と副大臣を直ちに就任させる計画であることを明らかにしました。閣僚の就任式は午前中に行われ、副大臣の就任式は午後に行われる予定だということです。それでは次のニュースです。ロシア代表団はプラボー氏を偉大な大統領と称賛することについてお伝えします。ダゲスタン共和国出身のロシア連邦上院議員イリアス・ウマハノフ氏は、日曜日にスナヤン国会議事堂で行われたインドネシア共和国大統領副大統領の就任式で、プラボー・スビアント氏を偉大な大統領と称賛しました。同氏によると、プラボー大統領の演説は、政治、福祉、天然資源管理の両分野において国民とインドネシア国会の将来に非常に幅広い視野をもたらしたということです。プラボー大統領はまた、農業、エネルギー、工業、貿易の分野で独立において新たな展望を切り開くと予想されています。 ウマハノフ氏はプラボー大統領のリーダーシップの下、インドネシア国民の成功と繁栄を期待していると述べ、両国の関係は非常にダイナミックで数十年にわたってよく確立されており、特に両首脳の関係は良好であると述べました。ロシアはインドネシアでも天然資源分野での合併事業や両国間の共同生産など多くのプロジェクトを進めており、インドネシアの原子力開発に関して多くのアイディアも提供したということです。それでは次のニュースです。オーストラリアはインドネシア新政府とのパートナーシップ強化を継続希望ことについてお伝えします。オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相はプラボー・スビアント次期大統領のリーダーシップの下、インドネシア新政府とのパートナーシップを引き続き強化していきたいとの希望を表明しました。アルバニーズ首相は日曜日に自身のソーシャルメディアアカウント @arbo_mp で2024年から2029年の任期におけるインドネシア共和国の新大統領としてのプラボー氏の選出に祝意を表明しました。一方、オーストラリアのペニー・ウォン外務大臣もプラボー大統領とジブラン・ラカ・ブミラカ副大統領に祝意を表明しました。ペニー・ウォン外務大臣はオーストラリアとインドネシアは最も親しい友人またはパートナーであり、両国の安全と繁栄は相互に依存している、インドネシアとオーストラリアが両国の優先課題に協力し、より良い地域の形成に貢献できることを期待していると述べました。プラボー・スビアント氏とジブラン・ラカ・ブミラカ氏は日曜日、ジャカルタ国会議事堂のヌサンタラビルで開催されたインドネシア国民協議会総会で2024年から2029年任期のインドネシア共和国大統領及び副大統領としての宣誓を行いました。それでは次のニュースです。メキシコはプラボー大統領とインドネシア国民に祝意を表明したことについてお伝えします。在インドネシアのメキシコの臨時代理大使アロンソ・マルティン・ゴメス・ワフィリア氏はジャカルタのインドネシア国民協議会ビルで行われたプラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカ・ブミラカ副大統領の就任式に出席しました。アロンソ氏はボイス・オフ・インドネシアに対し、インドネシア国民協議会本会議に合わせた一連の就任式に出席した後、プラボー大統領に祝意を表し、民主的かつ権威あるやり方で指導者を輩出するインドネシア国民の民主的な力を高く評価しました。はい、これはインドネシアの人々にとって特別な瞬間です。これはインドネシア国民にとって、そしてインドネシアの民主主義にとって大きな瞬間です。インドネシアの新大統領としてのプラボー・スビアント氏のスピーチは非常に感情的で深いものでした。インドネシア国民、そしてもちろんプラボー・スビアント大統領に心よりお祝いを申し上げます。アロンソ氏はメキシコ大統領は今後もインドネシアと共に発展させてきた二国間協力の強化を奨励し続けると強調しました。またインドネシアはこれまで国際関係において最高の役割とリーダーシップを発揮しており、プラボー・スビアント大統領のリーダーシップが様々な世界的問題に対するインドネシアの立場を強化することを信じていると述べました。それでは最後のニュースです。ザナナ・グスマウ氏は東ティモールとインドネシアの二国間関係はプラボー大統領政権に改善されるだろうと前向きに捉えていることについてお伝えします。東ティモールのザナナ・グスマウ首相はプラボー・スビアント大統領とは 友人であり、インドネシア共和国第8代大統領としての彼の就任式には、インドネシア国民への支援と感謝の気持ちとして出席する義務を感じていると述べました。サナナ・グスマウ首相は10月20日ジャカルタのインドネシア国民協議会ビルで行われた2024年から2029年までインドネシア共和国大統領及び副大統領の就任式後のボイスオブインドネシアのインタビューで、プラボー大統領からかなり前から就任式の招待を受けており、先日バリ島で会議フォーラムに出席した際に直接手渡されたと述べました。インドネシアと東ティモールの関係に関して、ザナナ首相はプラボー・スビアント大統領の指導の下で両国関係を混乱させるような問題は起こらないと前向きに捉えています。さらにサナナ・グスマウ首相は、将来のインドネシア国民の福祉への強い決意を示したプラボー大統領のスピーチに感銘を受けたと認めました。そして皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。そして皆さん、コメントです。今日はエジプトが世界の激しい地政学的状況の中で重要な成果であるマラリアフリー証明書を達成したことについてお伝えします。世界保健機関は10月20日、エジプトにマラリアフリー証明書を授与し、この成果は歴史的であり、この病気を根絶するためのほぼ1世紀にわたる努力の集大成であると述べました。世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブリエス事務局長は声明で、マラリアは古代エジプト文明の時代からエジプトに存在してきたが、ファラオも感染したこの病気はすでにエジプトの過去の一部となっており、未来の一部ではないと述べました。エジプトがマラリアフリー証明書の習得に成功したことは、世界の注目をウクライナ・ロシア戦争、さらにはイスラエル・パレスチナ・レバノンからもそらすことができるでしょう。戦争は物理的な破壊を引き起こし、命を奪うだけでなく、病気蔓延の危険も潜んでおり、それは戦争よりも恐ろしいものです。エジプトでは紀元前4000年にはすでにマラリアが発見されており、スタンカーメンやその他の古代エジプトのミイラからマラリアの遺伝的証拠が見つかっています。マラリアの感染例は歴史的に見ても、マラリアを媒介する蚊の繁殖と生存の条件が揃っているナイル川近くの住宅地で捕獲されています。第二次世界大戦中、エジプトでは民間人と軍人の間でマラリア感染者の前例のないほど急増を経験しました。これは公衆衛生サービスの混乱、マラリア治療薬と幼虫駆除剤の供給不足、人口移動、そしてマラリア蚊の効率的な媒介者であるハマダラ蚊の侵入によるものです。エジプトはこれに応じて16のケア部門を設立し、媒介動物駆除対策を実施するために4000人以上の医療従事者を雇用しました。現在世界では44カ国1地域がマラリアフリー認証を習得しており、マラリアの危険がない安全な国は世界で約 20% であることを意味します。インドネシアは領土の 77% がマラリアフリーと宣言されています。マラリアフリー認定はその国が少なくとも連続3年間全国的なマラリア電波の連鎖を断ち切る ことに成功したことが認証された場合に、世界保健機関にとって与えられます。それだけではなく、この病気の再感染を防ぐ能力を実証できなければなりません。世界保健機関によると、マラリアにより毎年60万人以上が死亡しており、そのうちの 95% がアフリカだということです。今も世界で武力戦争が起こっていますが、最近、ウイルス、寄生虫などの病原体によって引き起こされる様々な感染病との戦いも懸念すべきです。マラリア場合と同様、COVID-19 による死亡率の高さは確かに今でも記憶に残っています。世界保健機関データによると、マラリアは世界で3番目に致死率の高い病気であり、毎年200万、300万人が新たに感染しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1944年10月21日に起きたネマスドルフ虐殺について始めます。ソビエト軍はドイツのネマスドルフ、または現在のロシアカリーニングラードマヤコフスコイエで民間人を殺害レイプしました。 この凶悪な行為はソビエト連邦軍がドイツからこの地域を奪った後起こりました。約72人のドイツ人女性と約500人のフランス人とベルギー人が現在ネマスドルフ虐殺として知られているこの事件で死亡しました。次に1944年10月21日に日本軍が特攻隊による攻撃を実行したことについてです。日本軍は初めて特攻隊による攻撃を実行しました。これは神風特攻隊としても知られています。1944年10月21日に日本の特攻隊によってオーストラリアの HMAS 船が攻撃されました。当時日本軍はフィリピンのレイテ島近くの海域で 200kg の爆弾を運びました。特攻隊による攻撃の結果30人の HMAS 船の乗組員が死亡しました。最後に2010年10月21日にミャンマーが国旗を変更したことについてです。ミャンマー政府は2010年10月21日に国旗を変更することを決定し、正式に新しい国旗を導入しました。当初ミャンマーの国旗は赤と青で14個の星に囲まれた歯車と真ん中に米の小枝が描かれていました。現在新しい旗は黄色、緑、赤に置き換えられ、中央に大きな白い星があります。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tak pernah sadari aku. yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア商工会議所がグリーンエコノミーと 8% の成長を奨励することについてお伝えします。インドネシア商工会議所のアルシアト・ラシッド会長は、インドネシアには新たな再生可能エネルギーまたは EBT 分野、二酸化炭素回収技術、電気自動車、生物多様性の利用において成長する大きなチャンスがあると述べました。10月17日アンタラ通信社によると、同市はインドネシアにおけるグリーンビジネスの範囲が非常に広いと述べたということです。また地熱エネルギー、水力発電所、太陽光などの既存の潜在力の多くがまだ最適に活用されておらず、インドネシア政府が最適化する必要があるグリーンエネルギーの可能性が多く残っていると評価しました。同市はエネルギー転向の観点から、インドネシアが二酸化炭素回収技術と開発が始まっている電気自動車から大きな可能性を秘めていることを例に挙げ、すべての可能性を最大限に活用するには、インドネシアがグリーンエネルギー部門に対する独自の認証を習得する必要があると考えています。これまでのところ、インドネシアにおけるグリーンエネルギーの使用に関する多くの認証が海外から習得されています。アルシアチーは、インドネシアがより自立し、国内のニーズに合わせた独自の認証の作成に着手できることを望んでいます。また国内にグリーンエネルギー市場を創設することの重要性も強調し、明確な市場があればインドネシアの天然資源をより最適に利用できるだろうと述べました。例えばインドネシアの炭素市場は世界的な排出上限にさらに貢献できるように構築される必要があります。木曜日のジャカルタの商工会議所主催の現8トーク 8% 到達可能での若い世代との対話イベントの中で、アルシャチーは今後5年間のインドネシア経済発展の戦略的優先事項に関する提案を発表しました。この提案はホワイトにまとめられており、4つの戦略の柱と18の成長テーマに分かれています。既存の18の成長テーマのうち7つの優先成長重点分野があり、これは約4000から4500億米ドル、または今後5年間で国内総生産の 80% に相当します。7つの優先成長重点分野には、統合されるインフラ、アクセスしやすく手頃な価格、健康回復力の構築と医療サービスの変革、エネルギー安全保障の実現、中小企業の成長の加速、再産業化による製造基盤の強化、世界最大のグリーンビジネス開発センターの構築、 独立した食料安全保障エコシステムの構築が含まれます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
Listener, minasan, pasana Indonesia desu. Kia wa Indonesia no Lampung su no dentou teki na okashi wo goshoukai shimasu. Lampung su wa Sumatra tou no nantang ni aru shu desu. Sumatra tou no chiiki no hitotsu de aru Lampung ni wa hoka no chuuki ni makezu otora zu oishi samazama na meibu suryori mo arimasu. Lampung no tenke teki na snaku no hitotsu wa gaguru tou tabemono desu. Kono gegudu wa shijou de ninki no snaku ni bunrui sarete imasu. Kono snaku wa Lampung no sama-sama na dento teki no shijou de kantan ni misukeru koto ga dekimasu. Lampung no deyo teki na age banana to mo ieru gegudu mo atsumari ya okina ibento de minna de tanoshimu yori no hitotsu desu. Rilaksu suru toki mo gegudu wa atatakai ocha ya kohi to issho ni tanoshimu no ni saiteki desu. Gegudu wa kanjuku seta kepok banana kara sukurarete runo de amai aji ga si mas. Gugudu wa sukurin noa musuka si ku arimasen. Kepok banana o subushi komugi ko wo kuwaite kini tsuni maziru made kakimasimasu. Pandang no haya Huaito wo ta wo kuwaite kaori wo kuwaimasu. Genzai made no ryori no karyo niori gegudu wa sama-sama na aji no variation gari katori new sprinkle sama-sama na aji no jamu nado sama-sama na topping wo soite teikyo seru koto ga yoku arimasu. Kono kuagete kohin no tomoe toste mata wo tokutei no kikai ni ryori toste teikyo sarete imasu. Indonesia no Lampung shu ni iru bai wa kocha matawa kohi wo nomi nagara dentou teki na Lampung no keishoku de aru gegudu wo ajiwatte mite kudasai. Gogo ga yori omoede bukai mono ninaru koto wa machigai arimasen. Listener no minasan, kore de pesona Indonesia owarimasu.
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Ketika kembali ku jatuh cinta. Hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia. singgah sana tempat untuknya. Sepertinya sama, tetap penas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは「Di dalam kamar」、日本語で「部屋の中で」というタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について語りました。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Di dalam kamar、日本語で、部屋の中で、に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Di dalam、Di dalam、日本語で、中で、中で、kamar、kamar、日本語で部屋、部屋、メジャー、メジャー、日本語で机、机、ルマリ、ルマリ、日本語で棚、棚、テレビシー、テレビシー、日本語でテレビ、テレビ、汗、汗、日本語でエアコン、エアコン。Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. 日本語で部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。Menempuh, menempuh. 日本語で行く、行く。Perjalanan, perjalanan. 日本語で旅行、旅行。Kabupaten Bima, Kabupaten Bima.日本語でビマケン、ビマケン。マギナプ、マギナプ。日本語で止まる、止まる。プラブハンサペ、プラブハンサペ。日本語でサペコウ、サペコウ。カパル、カパル。日本語で船、船。 Fesna minasang, monoro gunonaka dewa, anata wa, di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Nihongo de, heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu, という文を聞きました。この文には、場所を示す表現、つまり、物がある部屋、di dalam、日本語で、中で、という言葉があります。この文の di dalam という言葉は、机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、では、di dalam、日本語で、中で、という言葉の使用例を聞いてみましょう。di dalam kapal ada restoran。日本語で、船内にはレストランがあります。Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus。日本語で、Chris氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では、宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にも、Wisma、日本語でゲストハウス、Rosman、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ポンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは、施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館は、ホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートもホテルとは違う形をしています。コテージ、リゾートは通常フィラのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。Kristenyasang, saigo ni moichido reibu no kiite mimashou.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
でした皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はアフィファが歌う Untungnya hidup harus tetap berjalan というクロンチョンの曲をご紹介します。2024年6月24日にリリースされたこの曲はソロ歌手ベルナディアによって作曲され広まりました。この曲は人生において大変な時期を経験した人の思い出を歌っています。歌詞の意味は課題、不確実性、困難に直面しながらも最終的にはこれらの経験から意味と訓練を見つけた人の感情的な旅を表しています。この曲は誰もが逆境から立ち上がり新たな情熱を持って人生を続ける強さを持っているというメッセージも含んでいます。それではアフィファが歌う Untungnya hidup harus terus berjalan を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
bukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan.
Voice of Indonesia.
Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah ku sentuh lagi sejak hari itu kau bilang warna gelap membosankan. Baca sampai tuntas semua buku yang paling kau suka. Mungkin suatu saat kau anggap ku cerdas. Tak ku hiraukan kata mereka ini berlebihan. Untukmu apapun akan ku lakukan. Ingin sempurna di
sempurna di matamu.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。